つながり流れを持ってですね、こう神様がこう導かれてきたこう、この範囲なんですけども、その中でたくさんのですね、祝福を与えられることができました。で、一つはですね、こうその中でこう飯を確認するっていうことですね。私たち一人一人の神様の計画がどんな計画なのかって、もちろんその献身する一部の方もいれば、その社会で、こう大臣でやる方もいるでしょうし、また主婦の方もいるし、いろんな方々もおられると思うんですけども、その飯っていうのは神の計画を確認するっていうことですね。それを正確に受け取るっていうこと、それから賜物をですね、用いること、いろんな自分に与えているこう賜物ですね、そして御霊の賜物ですね、癒しとか奇跡とか、予言とか、そういう御霊の賜物をまた用いることを語っておられます。そしてまた信仰をですね、用いること、信仰を使うということに関してですね、この終わりの時代に向かって非常に困難な時代にやっていくんですが、その中で私たちが信仰を用いることが重要であるということをですね、語られています。で、私たちが生きている時代というのはイエス様がですね、こう再現されるこう終わりの時代にこう入っていくわけなんですね。ですから、このその中で謙虚ということもですね、空中再現されたときに謙虚ということが起こっていくんですが、私たちもその謙虚されるようにですね、歩んでいくということ、そして終わりの時代にこう時代とともにこう翻弄されたりです、ね、していくんではなくて、惑わされるんではなくて、神様の御心を使命を行うということをですね、さらに求めていきたいと思います。で、今年はですね、いろんなたくさんの恵みがあったんですけど、さっきお話し明かしてくださったんですが、その、コスプレコンテストですね、まず行った日からその、私たちホームキャンプから出たんですけれども、24日のですね、午後からですね、小学生とヤングの、コンテストがありました。で、すごくこう引き上げなされていてですね、前で上手いっていうんじゃなくて、数段ですね、本当にこう上手くなっていてびっくりしました。で、皆さんそうやって練習したのかっていうと、確かにそうだったと思うんですけど、パウロ牧師に言っておられたのは、予選はですね、秋元牧師は全部の予選を出てるので、秋元牧師だけ全ての予選に出ていて見てるわけなんですけど、ですから予選はこの間終わったばっかなんですけども、その予選よりも数段引き上げられてるって言ったんですね。なので、どのチームも。なので、本当にこう神様の手が呼ばれているっていうことをですね、単にその、この予選からここまで一生懸命練習したっていうんじゃなくって、したんでしょうけど、それ以上にこう、普通、前はですね、予選の実力がまた本戦で同じだったっていうことなんですけど、今は予選の時と全然違うレベルで、本戦がですね、みんなこう、みんな引き上げられてる、こう賛美してるのをですね、パルコ氏は驚いておられました。で、小学生の分もですね、本当にこう素晴らしかったんですね。で、1位の褒め歌はですね、すごくハモリを使ってですね、やっていて、なんか小学生と思えないんですね、すごい綺麗なですね、コーラスと賛美でありました。また九州から出てたその、すいません、チームもですね、順調できたりとか、いろんな祝福がですね、与えられました。で、あとヤングの方なんですけど、さっきも言いましたけども、エシュルンちゃんですね、今年からですね、ヤングの方に出たんですけども、12歳になってですね、こちらの方に移ったんですけども、日本でいうと、6年生とこう中学生の境目ぐらいですかね。でも本当にですね、こう普通の歌詞のですね、すごいそのアメリカ の、 その、さっき野口が言いましたけど、こうアメリカの歌詞のですね、すごい声量の歌詞の歌を聴いてるのと全く変わらないんですね。すごい迫力なんですね。で、英語の時はすごいとは聞いてたんですけど、本当に桁外れのですね、迫力で、今までこうヤングの方で1、2、3位とか出てた方々、それも素晴らしかったんですね。でも、それを超えてさらにですね、誰がどう見ても確かに優勝だなみたいな感じですね。すごい賛美だったんです。で、ヤングに初めて出ていきなり優勝してしまったんですけど、そのなんか本当にこう、その優勝した人ってのはじゃあどうだったのかっていうと、その 自閉症でですね、そして注意欠陥多動症でですね、その重い症状だったんですね。で、皆様にこうやって座ってお話を聞くってことがもうちょっとできなくてですね、もう走り回っていて、そしてこう自分の意思を表現できないので、叫ぶそうなんですね。わーっと叫んだりして、ですからアメリカの障害の時はこう、みんな、エシルちゃんが部屋を飛び出していっちゃうので、みんなが追いかけていってですね、まだ一人で、牧師一人でこうメッセージしてたりとか、そういうことがこう何度もあったみたいですね。ですからお母さんのダーケン牧師はすごく大変だったと思いますし、その十字架をですね、思い、本当に十字架があったと思うんですけども、しかし、ある時にその、エシルちゃんを癒されますということと、そしてその中で賛美の賜物があります、賛美の賜物を用いさせなさいって言われたんですね。で、賛美の賜物を用いるときに癒しが本当にこう進む、また、賛美の賜物を用いないならその癒しが進まないってですね、そういったこう予言が与えられたときにハッと気がついてですね、お母さんが自分はもうそのご主人もそんなに歌が下手なのにこの子は上手いわけがないと思ってたわけですね。 でも、ね、習わせたらですね、本当に今上手くなってしまって、アメリカのブラックボスペルの方々はですね、この子は将来があるっていうふうに言われて、こう言われたくらい素晴らしいですね、賜物が現れてきたんですね。で、本当にすごいですね、賛美でありました。で、そして大人の方はですね、その次の日25日行われたんですけども、大人の方もすごい神様の引き上げがあってですね、いつもはその紅白 の歌合戦にこう、なんかそのプロデュースをしている那須さんってですね、方がプロの方がですね来られるんですけども、ギフスとかあるいくつかのチームも言うことありませんって言われるんですね。で、もうこのレベルになったらもう本当に何も言うことがないっていうぐらいですね、プロの人を見ても言うことがないっていうような状況になってきているんだなと思いました。そして、もし相手ならこういうふうにしてちょっとこうアレンジを変えてみて、なんかこう、さらに遊びっていうんでしょうか、それに入れたりとか、何かこうすごくちょっと変えてみたらいい、面白いかもしれないと言ったんですけど、ただデベルとしてはもう言うことはありませんっていうんですね、言われてきたんですね。だから本当にすごい、いわゆる一般の歌手、またそのレベルですね、本当になってきてるんだなということを思いました。で、これが最終地じゃなくて、そのリバイバルですね、私たちこれからすごいリバイバルを見るんですけど、その中で賛美を用いられていく。で、ミリオンレコードじゃないですけど、本当にですね、100万ぐらい売れる、100万枚ぐらいとか売れるですね、そのチームも出てくるでしょうし、リバイバルの時にこれ用いられるための賛美の働きなので、そちらに向かっているんですが、そのレベルがですね、本当にこう非常に引き上げられているっていうのをですね、見ることができました。ですから若い方々がすごい伸びしろっていうんですか、こうすごいこう伸びているのと同時に、でもですね、大人の方もですね、すごい引き上げられていて、よかったです。で、九州ではですね、ピースがですね、キアラ・ヨロコブちゃんですね、高校生の子なんですけども、12位に入りまして、入ったんですね。なので、来年はですね、九州はですね、15位までに入ったチームがこう、枠の中に入れるんですね。なので、今年は2枠あったんですけど、1個減って1枠になりました。なので、来年は自転枠っていうのがあるので、自転枠では狙ってもう2つですね、で全部で3つ出れるようにっていうことをですね、今こう願い始めてるんですけども、サビ大会で勝つっていうのも、その何て言うんでしょうか、やっぱ九州から1個でも多くのチームが出れたらですね、みんな励みになりますし、力になりますし、祝福につながるので、ぜひそこに食い込みたいということだったんですけど、今回は1つだけになったので、さらに来年に向かってですね、産業ですね、働きを進めていきたいなというふうに思いました。あともう一つの面では、いつもですね、ただサミ大会に向けてこう練習しているっていうんじゃなくって、いつも路上にですね、徹底してこう路上に出て、外に向かってコンサートをしたり、そうやってるチームがやっぱ強いんですね。雨が降っても雨が降ってもですね、こう路上に出て出ていってるチームっていうのは、本番でやっぱりですね、違うわけなんですね。なので、そのこともですね、さらにこう普段のこの サミタの働きっていうこともですね、さらにこう重要だなということを思わされました。で、夜は新井先生のですね、メッセージが行われたんですけども、先ほどもお話しくださったんですけど、1970年代ですね、カリスマの働きが日本で始まったんですが、その時にですね、カリスマの騎士としてその引っ張ってきた方だったんですね。いろんな、その当時はそのカリスマのことを異端だとかも言われてましたし、すごい批判されていた時代でですね、そういう時代にでも聖書に立ってですけども、聖書に立ってカリスマが正しいということを主張し、そして実際にカリスマを用いてきた方だったんですね。その新井先生が来てくださって、メッセージやその癒しのミニストリーをしてくださいました。で、すごいですね、こう88歳って言ってましたね、こうすごいこう、インターネットで見てるときはちょっと分からなかったんですけど、その思ったよりすごい小柄で華奢でちっちゃい方でですね、こういう方だったんだと思ったんですけど、すごいあのメッセージを語られるときとか癒しの祈りをするときにですね、すごい精霊の力を感じるんですね。で、今回その癒しメッセージがあって、そして癒しがなされたんですが、その時にも癒しメッセージの方がですね、道路者ってことについてピレモン書から語られました。そして癒しの時にはですね、登録してる人たちが先に順番に祈っていただいてたんですけど、一人一人すごい丁寧に祈ってくださっていました。で、なんか祈り方とかを見ても、ちょっとすごいいろんな勉強になったんですけども、静かに祈るんですけど神様に聞きながら祈ってて、一人一人丁寧に祈っていくんですね。で、ある方々こう倒れてですね、そしてそこにこう休んでいましたけども、精霊によってこう倒れるという方も何人もおられました。で、その中で毎年少しずつ癒しが進んでるんですけど、札幌のですね、教会のサムエル・スカボクシって車椅子から立ち上がった皆さんお聞きになっていると思うんですけど、今杖をついて歩いておられるんですが、それ片手がですね、痺れて痛かったそうなんですね。ずっと半年ぐらい、それはですね、癒されてしまったんですね。で、すごくですね、いろんな癒しがですね、起こっていました。で、パウロ・アクアと牧師もどこにもたくさんの人が並んでたんですが、パウロ牧師は後で言ってられたんですけど、フィリピンとか海外でですね、精霊の働きが強いところでやるのと同じ精霊のこう進みかけ、暴れ進みがあったって言ってました。だから確認しないと分かんないんですけど、おそらくガンとかですね、いろんな病の方々が治ってるんじゃないかって言ってました。ガンとかの場合はお医者さんにちゃんと確認しないといけないので、今すぐ分かるっていうことじゃないんですけど、ただたくさんの人が治ってるんじゃないか、癒されたんじゃないかということをですね、言っておりました。その場ですぐ分かる癒しもあったんですけど、後で確認される癒しもあると思ってたんですけど、たくさんの神様ですね、癒しをなされたなということを思いました。で、帰りにバスの中で鹿児島の吉田君が明かしてくれたんですけど、原先生、日帰らないで帰らなくちゃいけないんですね、東京に。なので、11時近くまでやってくださったんですけど、もう人が多くてですね、祈りきれないわけですね。で、その時に最後みんなでこう手をつないでですね、祈ってくださったんですね。こう癒しを求めてきた方々全員を集めてですね、手をつないでこうみんなで手をつないで祈ったんですね。でもその時すごいのが主が働かれたそうなんです。それでその吉田君って20代の青年なんですけど、彼が肩がすごい痛かったそうなんですけど、それがこう完全に癒され、そこでスッと癒されたっていうんですね、言ってました。だから本当になんかこう癒しの宮沢がですね、いろんな形でこう顕著にですね表されてきています。で、私もですね、ある方がちょっとこうすごく精霊のこの働きがすごく強く力強かったんですけども、ある方はこうちょっと胸がですね苦しいっていうわけでですね、ちょっといろんなこう霊的な問題があるかもしれないんですけど、胸が苦しいって来られたんですけど、祈ったらですね、手を置いた瞬間にこう治っちゃったんですね。で、なんかすごい今までと違う精霊の力っていうのですね、すごく注がれた集会でありました。で、これから新井先生が来られたってこと自体が一つの大きな神様の印であって、神様の働きが大きくですね、これから進んでいくっていう、ですね、それからこう表されているなと思いました。で、それはそのキャンプだけじゃなくて、今私たちこれからですね、これから表されて教会にこう現れてくるので、神様に期待してですね、私たち一人一人がその癒しの祈りをしたり、賜物を用いるということをですね、成していきたいというふうに思います。あと先週お話ししましたけど、杉さんのですね、通して救われた方が キャンプにも来ておられたんですね。でその方にちょっと癒しの祈りとかいろんなお祈りする機会も与えられてですね、本当にその方が喜んでおられて、救われてですね、喜んでおられて、なんか久しぶりになんかこうそういう方々を見ることができてですね、本当に感謝でありました。感謝します。またメッセージの方少しお話したいと思うんですけど、今日はですね、イザヤ書の55章を開いていただきました。でここはパウロ秋元牧師がですね開いて語られたところなんですけど、皆さんもですね、何度もここ読まれたことあると思いますし、メッセージも聞かれたこともあると思うんですけども、もう一度ここからですね、御言葉を取り寄せていきたいと思います。で、9節、ごめんなさい、10節からちょっとお見せします。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者には種を与え、食べる者にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってはこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。このイザヤ書の言葉なんですが、神様の言葉はですね、力があり、神様の言葉は命があり、神様の言葉は全てのことを成就する力があるということをですね、今回特にですね、語られました。神の言葉に権威があるということをですね、語られたんですね。で、特にこの先ほどお話ししましたけど、イエシュンちゃんなんですけども、とっても大きなですね、十字架を取ってきたんですが、しかし、そのお母さんであるダンケン牧師が神様の言葉に従って賛美を鳴らせ始めたときに、顕著な癒しとですね、もちろん今完全に治ってるわけじゃないんですけども、本当にですね、顕著な癒しと、そしてすごい賛美の賜物が現れてきたんですね。で今回秋元牧師が言っておられたんですけど、東京でもですね、賛美したんですね。前の日の日曜日ですね、奉仕したんですけど、その時もすごいなと思ったんですけど、パウロ牧師はですね、エシュネちゃんが手を抜いてたっていうんですね。で、で本番はですね、本気だったっていうんですね。で、普通その自閉症の子だとその手を抜くとかですね、そういうことはできないし、またインタビューの時もなんか聞かれてそれにこう答えるってことがですね、この意思疎通っていうのはできないわけなんですけど、もう本当にその答え、インタビューされたら日本語でありがとうって言ったりですね、すごいしていて、本当に癒されてきてるんだなっていうことですね。賛美も素晴らしいんですけど、癒しもすごく大きく進んでいるっていうのをですね、見させていただきました。で、賛美を、この子に頼むのは賛美です。賛美を鳴らさない。そしたら、さらに癒しが癒されますってこう言われた神様の言葉っていうのですね、真実だなと思うんですね。で確かに神の言葉が真実であるということをですね、こう明確にですね、今回のキャンプを通しても見ることができました。でもそのお母さんが下何年か下こう私は歌が下手だしと思ってですね、娘もうまい話がないと思ってこう表せなかった時、やらせなかった時はですね、現れてこなかったんです。でも確かに神様をやる時にこうやりたいように賛美をさせて始めたらですね、すごい神の宮様が表されてきてですね、本当にプロ顔負けっていうか、変なプロより上手なんですね。すごいんです。ぜひ今度DVD をですね、見ていただきたいと思うんですけども、本当に神の宮様が表されてきました。で、また前田家もですね、前田ファミリーも彼は北九州の方でですね、精神病院の中で出会って結婚したんですけど、お医者さんが反対してたんですけど、それを無視して結婚しちゃったわけですね。で、結婚してもですね、絶対子供は作っちゃいけないって言われてですね、そのこうめちゃくちゃなことになるってことですね、精神病の同士の方ですね、そう言われてました。で実際何かこうどうなったのかっていうと、もう悲惨な状況になってしまってですね、パウロ牧師はその福岡の政界に来られた時に後ろで夫婦の殴り合いをしてたんですね。で、ああいう結婚初めて見たって言われましたけど、普通女性の方はこう殴り方がこうこんな感じですけど、彼女はこうなんですね。ボクシング、ボクサーみたいな、今でこそ女子なんですよ、ボクシングが流行ってますけど、すごいパンチなんだそうですね。確かにすごい運動神経のいい方なんですけど、小柄ですけど、でそれを見てですね、びっくりしたって言ってましたけど、その殴り合いが始まってたんですね。でみんなにこうそれで政界からこう外に連れ出されていってですね、もうそれでもう終わりだと思ったら帰ってきてですね、 で祈ってくださいって言うんですね。祈り始めたんですが、こう殴られちゃいけないと思って、こう何ですかってこう聞きながらですけど、顔をこういうふうにして言ってますので、なんでこうやってこう聞きなしながらするかというと、なんかこう治ってきたらパッとこう払おうと思ってですね、自分を守ろうと思ってパッとこういうふうにしてですね、話してます。だから皆さんこうパッとしてこういうふうにやってこう話を聞く人ってなんて危ないと思ってたんで、でそういう状態だったんですけど、その時はっきり予言で予言として語られたのは、癒す、神様を癒すっていうことと、あなた方が器ですっていうことと、そして礼拝を守りなさい、そして予言を語りなさいっていうことを言われたんですね。1日30回ですか。でそれをですね、彼が忠実にやってた時に3ヶ月目からもう癒しが現れ始めてですね、で彼は本当に癒されちゃったんですね。癒されるだけじゃなくて、こう今回も素晴らしい賛美がたくさん彼から表されましたけども、そしてお医者さんが絶対子供を作っちゃいけないって言われましたけど、たくさんの子供さんが与えられてですね、今お孫さんが与えられてですね、増え広がって、前の件増え広がってるわけなんですけども、本当に絶望的な状況だったんですけど、神様の言葉に力があるわけなんですね。でそれを本当にですね、今回のこのことでも見させていただきました。またもう一つですね、北欧の群れ全体でいうとですね、北欧の選挙団体との協力関係が開かれる鍵であるって語られた、それがですね20年だったんですけど開かれてきたんですね。ですからある言葉に関しては、その確かに時間がかかって忍耐がいるんですけども、待ち望む時間というのは必要なんですけど、しかし神様が語られたことだったら必ず成就するんですね。ですから皆さん、神様が語られたことをですね話さないでいただきたいと思います。それは必ず起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。 でもこの時ですね、信仰を持ちるようにということをですね、主は語っておられます。第一ヨハネの手紙の第一の5章の4節のところですね、また今回開かれたところを全部開きたいと思うんですけども、後ろの方ですね、ヨハネの手紙第一の5章ですね、3版のことは470ページですけども、2版の方もちょっとあると思うんですけど、ヨハネの手紙の第一ですね、5章のところ、後ろの方ですね、ヨハネの黙示録から数えた方が早いかもしれません。ヨハネの黙示録の前がユダで、ユダの前がヨハネの手紙なので、そのヨハネの手紙の第一の5章の4節なんですけども、お読みいたします。ヨハネの手紙第一5章の4節ですね。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。で、この神によって生まれたもの、クリスチャンは世に勝つって、こう皆世に勝つっていうようにこう約束されています。そしてそれは、しかしその、信仰によって、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利である。ですから私たちが信仰を持ちるならば、その世に勝つ勝利が表されるということが言われているわけです。ですから私たちは信仰を用いる必要があるということなんですね。 でも用いないときには世に負けている状況というのはですね、確かに許されていってしまうのです。そしてあともうちょっと、戻っていただいて、ヤコブですね、ヤコブの手紙の1章の2節をお見いたします。ヤコブの手紙1章2節ですね。ヤコブの手紙1章2節から見ます。私の兄弟たちが様々な試練に遭うときには、それをこのような喜びと思いなさい。様々な試練、一つじゃなくて、様々な試練ですね、に遭うときは、それをこのようなね、ですから最高の、この上がないので、最高の喜びと思いなさいっていうですね、あります。で、これは、そうしたら、すごく、気分がですね、少しでも楽になるから、そう思いなさいと言ってるんじゃなくて、本当にそれは喜びであり、祝福であり、勝利なので、喜びなさいと言っている、それ勝利が表されるから喜びなさいと言っているわけなんですね。ですから、この時喜ぶんですね。本当の祝福とか、本当の祝福というのは困難や問題の中に、あって、その信仰によって喜ぶ時に、その実質が表されてくるということをですね、聖書が言っているわけなんですね。ですから、私たちの信仰の勝利を取るのであって、そしてそれは信仰を用いることであって、また試練の中にあったら喜ぶことであるということをですね、ここで語られています。なので神様の言葉は命であり、真実であり、 力があるんですが、私たちはそれをその通り生きる必要があるということなんですね。で、今日のところに入っていきたいと思うんですけど、もう一つのところですね、マタイのところの、すみません、今年からちょっとたくさん入りますけど、マタイの8章のところですね、今日のマタイの8章の23節からまたお読みします。23節ですね、マタイの福音書8章23節をする、イエスが、ね、船にお乗りになると弟子たちも従った、すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。イエス様がですね、行きなさいって言われるので、こう弟子たちは船に乗り込んだんですけども、大暴風が起こってしまったということなんですね。地中海の海面よりも200メートルも低いそうなんです。なのでちょっとこうすり鉢型になっていてですね、すごくこう気候的に不安定なところでもあるわけなんです。で、大暴風が急に起こってきたんですね。そして25節、弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。で、この時弟子たちはですね、もうイエス様が寝てるのでですね、まあ、疲れて寝てたんですけども、もう起こしに行ってですね、主よ助けてくださいって言いました。まあ、イエス様のところに行ったことは良かったんですけど、でもそのイエス様を信頼するっていうよりもですね、もう慌てふためいてしまってですね、溺れそうですって言ったんですね。まあ両親が溺れそうだっていうんだから、それはすごかったと思うんですね。医者が、例えば医者がもうダメですって言われたらです、危ないって言われたら本当に危ないと思うんです。だからやっぱ専門家がですね、言うことっていうのはやっぱりこう、あとね、もちろん正しいと思うんですが、両親がですね、助けてください、溺れそうですっていうのがすごい嵐だったと思うんですね。でもその時イエスは言われました。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちはそれから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。人々は驚いてこう言った、風や湖まで言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。この時イエス様は、なぜ怖がるのかと言われて、そして信仰の薄い者たちだと言われて、そして湖は風を叱りつけると大波になっちゃった、ね、イエス様は一言よりは嵐は収まってしまったわけなんですね。で、イエス様も人間なので 100% 人であれば 100% 神なので、疲れて寝ていたわけなんですけれども、疲れ切っていたわけなんですが、しかし一旦イエス様が神のことを語られるならば、それに逆らうことができるものはないんですね。で、この時信仰の薄い者たちだと言われました。で、薄いのはダメだってことが分かるわけですね。でもそのいわゆる恋ですね、恋信仰になれっていうふうに聖書にどこにも書いてないわけですね。旧書でいうと固有意って言いますけど、固有意信仰ですね、固有意信仰になれって、そういうふうに実は一度も言ってないわけです。で、何を言ってるのかというと、カラシアの信仰、小さくてもカラシアの信仰があるならば山が動くって言ってるわけですね。なので、どういう信仰かと言いますと、受けたと信じる信仰なんです。ですから皆さんが例えば今願っていることを、祈っていることを受けたと信じる信仰、それを持ちなさいと言っているんですね。なので告白して、例えばもう例えば教会だったらもう男子だけで5000名礼拝も与えられているので、もう男子だけで5000名の人が与えられたことを感謝します、でここからリバイバルが始まることを感謝しますってこう告白していくわけですね。で、皆さんの場合でもその約束やことを神様の受けたと信じる告白をですね、それを受けたと信じる告白をしていくっていう、これが重要なんですね。今回はその私すごくこう悔やみに導かれたことがあるんですが、こう漠然とですね、神様はやってくださるって漠然とすごいこう信じて、漠然と神様に信頼するのは、それは信頼しないよりはいいんですけども、でもはっきりと神様の答えを見たいならば、このカラシアの信仰を用いないとダメなんですね。そしてもっと見たいならば、もっと言うならば、言葉を受ける必要があるんですね。ペトロが ここまで来いとお命じになってくださいって言ったら、来なさいと言われて海の上歩けたように、その役人対象が言葉をください、そうすれば癒されますと言ったように、言葉をですね受けていただきたいと思います。祈ってですね、こう神様聖書を読んで、問題のある問題に対するこの神様の言葉を私たちがしっかり受けて、それを告白していくんですね。で、その時に山が動き始めるわけです。どんな問題もですね、どんな嵐も 動き始めるんですね、解決していくんです。神様の言葉に解決できない問題はありません、で私たちはこの時にイエス様は薄い信仰と言いました。みんながこうイエス様のところにいたのはそのことは良かったんですけど、私たち溺れて死にそうですって言いました。でもこの時じゃあどういうふうにしたらいいのかって思うんですけど、ちょっと、どうしたいのかって思うんですけど、考えてみるとですね、例えば受けたと信じる信仰なので、もう恐ろしくてしょうがないんですけど、イエス様の隣にいて一緒に寝ちゃうとかですね、もう大丈夫だっていう信仰、受けたと信じる信仰、またはもうこの話すごい話ですけど、この話の中で喜んでですね、神様この話はありがとうございます、でも私たちはちゃんと守られることをつける、向こうにつけることを感謝しますってこう告白して喜ぶとかですね、信仰を用いる必要があったってことなんです。怖いのはもちろん、怖いことを否定する必要はないんですけども、恐れがあることも否定する必要はないんですけども、またある場合はこう怒ってる時になるかもしれませんね。自分の感情をその否定する必要はないんですが、しかしそこに立つんじゃなくって、信仰の対応をする必要があるということなんですね。ですから私たちも受けたと信じる信仰を持ち、このからしだの信仰をですね、用いていきましょう。薄い信仰はダメだって言われたんですね。で、漠然とイエス様に信頼するんじゃなくって、使う必要があるんです。神様はこれをされるっていうことを語るんですね。神様は例えば私の結婚、神様は結婚を導かれますとか、この神様はこの回答を与えられますとか、私たちがはっきりとこう告白をしていく必要があるっていうことなんですね。で、それはまあ人とぶつかることになりますし、日本人はですね、人からその悪く見られたくないっていう面がありますので、すごく気にしますけど、でもその中でしかし私たちは信仰を用いていきましょう。で、今回ですね、バルコと言われたことが一つですね、こうノートを作ってですね、ノートにですね、こっち側に片側にこういう問題とこういう問題とこういう不可能な問題があって、こういう問題があって、こうやってこうやってこうやってこう書いていってですね、問題を書いていって、でこう反対側にいても、神様この問題を解決されます、でも神様この問題を解決する、でも神様この問題をこういうふうにされますって、こう答えって言いますか、その告白をして書いてみなさいって言ったんですね。で、これただ書く、書いて何になるものかと思うかもしれないんですけど、書くことがすごくこう信仰を用いることになるわけなんですね。ですから皆さんも、私たちもですね、書いていきましょう。こう今こういう状況で、ああいう状況でって、それは全然こう正しい状況だと思うので、その悪い状況とか問題全部書いていってですね、でも神様はこうされますっていうことも反対側にこう書いていくわけです。で、それっていうのはこう信仰であるということをですね、覚えていきたいと思います。イエス様はどんな話も、イエス様は一言ですね、命じられたらなくなってしまいました。私たちの歩みの中で、人生の中でどんな話が聞くも、主が命じられたら解決するんですね。で、その時に重要なことは信仰であるということをですね、覚えていきたいと思います。お願いします。天のお父様は感謝します。あなたの言葉に立っての信仰の話をしていくことができるように導いてください。また、あなたに信頼し従っていけるように導いてください。感謝します。今私たち一人一人が主がそうして新しいことを、皆さんを豊かに話しかされることを信じます。真の解決や勝利を私たち一人一人に扱うことを感謝します。癒しのためにお願いしたいと思います。こう、悪いところある方お願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お願いします。天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。また私たちが祈っている方々に直接触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって病になる者たちを死者、イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神を命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと頭痛ですね、偏頭痛なくなるんですよ、片方があった時痛いみたいな。そしてイエス・キリストのその偏頭痛をその方々の力で死者、イエス・キリストの頭痛を癒されよ、癒されよ、癒されよ。ある方はこう感謝をしてるんですが、何かこう、手応えというか、そういうのをこうなんかちょっと感じられないことが見えますが、こう言葉を受けなさい。私は言葉を握って感謝していなさい。あなたは私が出る言葉をこれから与える言葉をしっかりと受け取り、その言葉を持って感謝をしていなさい。どうしようと思います。 腰痛のためにお願いします。腰痛が癒されます。ヘスキスのその方々の腰痛を正常の状態に、はい、アレルギー性のもの、また、お願いします。ヘスキスによって、鼻炎やまたアレルギー性のもの、またアトピー、またあらゆる症状、ヘスキスによってそのアレルギー症状を私たち一人一人のうちからですね また、がんや、このあらゆる細胞の病、イエス・キリストによって私たち一人一人に祈っている方々のうちからです精神の病、うつや、また統合失調症、あらゆる症状、注意欠陥、多動症、イエス・キリストによって私たち一人一人に祈っている方々のうちからです言葉を受けてきなさい。私はその言葉を成就するとしておせられます。言葉を受けてきなさい。私はその言葉として奇跡と栄光をあなたに表すとしておせられます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤをお伝えします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。祝福いたします。青い声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それで出会えた主をお知らせいたしましょう。一度お祈りください。